こんにちは、ニュージー大好きの野沢です。今回35分ほどの配信ですが、最初の12分はクライストチャーチとクイーンズタウンの情報を、そして次の20分はニュースレターフロムジャパンでノリカホの2人が2人ごとをお届けします。まずはクライストチャーチとクイーンズタウンの情報ということで、これは YouTube で警戒レベルが下がった南島ってどんな感じなのか教えてほしいというコメントがありましたので、それにお答えする形です。南島のクライストチャーチでザ・ジョージホテルを運営されている川村さんと、同じく南島のクイーンズタウンにもショップがある、いつもコメントをいただいている OK ギフトショップのタカさんのお二人にインタビューをさせてもらいました。インタビューというより単なる雑談ですが、お聞きください。今回は Zoom で録音させてもらったので、いつもより声がこもった感じになっています。それに加えて普段にも増して僕がもごもご喋っているので聞きづらいかもしれません。それではザ・ジョージホテルの川村さんと OK ギフトショップのタカさんとのお話をお聞きください。
どうも、今日二人ありがとうございます。お忙しいところ
です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、クライストチャーチ。
いや、もう今週の水曜日にレベル2になって、うん、まあレストランもカフェも開いてますし、まあ公共施設、図書館とか美術館とかももう開いてるの で、うんうん、学校も始まってかなり通常の生活に戻ってきてる。
あ、もう普通だね。そしたらね、はい、学校も始まってっていうのは、今まで学校はオンラインでやって
そうですね、レベル3、レベル4の時は、まあ、オークランドと一緒で完全ロックダウンで、多分各学校でのオンラインスクール で、うん、でレベル3になった時に、エッセンシャルワーカーのお子さんたちだけは学校に行けるという感じだったんですけ ど、結局その預けるのも学校側も大変なので、まあ、うちの子供たちのクラスでもクラス30人とかいて1人とかが通って、うん、実際通ってたっていう感じで、で、一応そのアナウンスがあって、ロックダウンがレベル3から2になったのは、水曜日からなんですけど、一応その発表の時に48時間後から学校をオープンしてくださいっていうことで、昨日の木曜日から正式に全部の学校がオープンした。
うんうん、もう学校もオープンして、
はい、
食事も行けて、あ、食事行きました？
はい、食事行きました。
あ、行きました。
行きました。はい。
どんな感じですか？マスクするの？
そうですね。食事来ましたって言っても、自分たちのホテルがオープンして、うん、ちょっとその、まあ、なんですかね、プロシージャーっていうか、その、どういうふうに運営するとか、そういう話もあったんで、一回行って話したんですけど、まあ、一番前回のロックダウンと違うのは、ホスピタリティでサービスする人も全員マスクをしてくださいっていうことなので、まあ、レベル2デルタってみんな呼んでますけど、レベル2デルタにおいては、うん、サービスするホスピタリティの人も全員マスクをしますと。
食事する人もマスクして
食事する人は、基本席に座るまではマスクをしてくださいと、うんうん、で座った後はマスクを外していいです。
あ、そうなんだ。
はい、う
ん
う
ん、
そういう感じです。
タカさんとこのクイーンズタウンは
ちょうどね、水曜日に開いたっていう川村くんの話もありましたけど、うん、そこでまあ様子どんな感じなんていうのは、まあ連絡してたので、まあ、聞いた話にはなりますけど、確かにそのレベル2になったことで、だいぶその、まあ日常に近しい感じに戻ってはきてるんですが、例えばその接客、うちみたいなそのお土産を売るとか、リテールっていうところのど真ん中で言えば、その前回よりもいいところと、まあ、もっと悪いところっていうのが出てきてまして、ただ前回だとそのマスクの着用が義務付けられなかったから、うちの子たちが怖くてもつけるのにつけづらかったとか、お客さんからあそこをなんかマスクして仰々しいよって言われないかとか、そういうちょっとパラノイア的なところもあったりとかして、いろいろその距離感が難しかったっていうのがあるんですけど、今回だとまあマストで着用なので必ず接客側もつけなきゃいけない。でそれはまあ簡単にもなった部分でもありますが、入店っていう結構その例えばレストランとか何か目的意識を行くようなところではなくて、フラッと入りたいところで、前回のレベル2よりもだいぶ仰々しいことになって、うん、客足とか接客っていう意味において言うと前より厳しいかなっていうのは、まあでも川村君のところのホテルもそうかな、オークランドが戻らない限り、マジョリティのお客さんっていうのは来ないっていうのが確定してるんで、 その変にレベル2で開けてはいるけど、どうなんだっていうぐらいの人通りですよね、今のところね。
うん、まあクライストチャーチは比較的動きがあって、まあ、人口規模もそこそこあるので、やっぱ38万とかいるので、そのローカルの動きだけでもだいぶ人通り感じますけど、まあ、うちクイーンズタウンもホテルがあって、ロトルアもホテルありますけど、やっぱりそういうちょっと観光地的なところはやっぱりオークランドが戻らないと難しいです。まあ、もともとクイーンズタウンはそもそもオークランドでギリギリ持っても、やっぱりオーストラリアからのお客さんが来ないと厳しいっていう状況がずっと続いていて、でタスマンバブル開けてやっと少し前向きに見えてきたかなっていうところで、うん、今オーストラリアは見通しが全くなく、オークランドも来ないだと、まあ、クイーンズタウンは正直厳しい、
ね、厳しいですよね、
うん、はい、
うん、
そう、なんかレベル4の間ずっと暇だったんで、結構1時間散歩してる間にすれ違う人が、まあ、例えば300人いたら何人マスクしてるか毎日数えてたりしてたんですけど
暇だねそれ、
さすが、
ほぼほぼ300人いて、まあ20% いかないですね。
そうなんだ。
15% って言うんですね。
いや、まあ、そもそも300人もすれ違うの？
1時間散歩してたら大体300人ぐらいすれ違います。うん、まあ
すごいす、ね、
クライストチャーチの、まあ、場所にもよりますけど、公園なのか街中なのかとか。
そんなにいるんだ。そんなに出歩いてんだ。
うん、だってテリーさんあれですよ。人見知りだから人のいないところ歩くから。
そうそう。
それ違いないですきっと。
午前5時だ
から。それ
は
5時はいない。いないですよ。
でも2割3割ってはちょっと想像より少ないね。
そうですよね。
うん。
抵抗感がやっぱ強いんじゃないですか、まだ未だに。
マスク
の。ああ、そうなんだ。普段それね、習慣もないからね、きっとね。
うん、例えばもう、このオークランドがレベル下がったらオークランドに行こうとか、そういう雰囲気なんですかね、南島の人たちって。
まあ旅行したいっていう声は多い、キーですけど、オークランドに行くっていうのはちょっと抵抗がある方多いです、う
ん、感染源だからね、
オークランドは怖いからね。
そうですね、感染源なのと、今回も結局オークランドにそのロックダウンの直前に行ってた方って、自主的に2週間やっぱり誰にも会えないとか。
ああ、なるほどね。
で、それが、まあ、いつ起こるかわからないじゃないですか。
うん。
だから結局そういう、まあ、行ってる時に、まあ、急遽帰んなきゃいけない方も今回結構多かったですし、だからそういう予定が組みづらいっていうのはありますよね。
まあね、特に国内旅行だったら、まだ、その、なんとか車でとか、移動手段も確保しやすかったりとか、知り合いも多いし、それ、全く、まあ、全くというか、もうその規模感で言うと、タスマンバブルの時、ゴールドコースト行ってる時にそのロックダウンでチケットを取り直せなかったら、うん、オースで2週間スタックかとか、あくまでスタックかとかっていうのがあったんで、結構やっぱり仕事以外とかね、行かないっていう人たちもいたから、うん、やっぱりなかなかそのね、飛行機が飛ぶとか国境が開いたっていうレベルでは、すぐには元に戻らないんだろうなっていうのはね、うん、ちょっと感じるところでありますよね、残念ながら。
そうは言っても、タカさんなんかはね、南島に行かないと仕事にならないでしょ。
そうですね、まあ南島にね、うちまあちゃんとしたっていうとあれですけど、まあ南島でちゃんとオペレーションしてくれてるんで、それは大丈夫ですけど、うちはもうそのやっぱり日本からのお客様が、ね、4割5割とかそういうレベルで、日本人の観光旅行の方っていうのをターゲットにしてたから、まあね、その他の方もそれこそクルーズシップだったりアメリカヨーロッパの方なんで、どうしてもある程度海外旅行ができる世の中っていうのが戻らない限りは、もともとのビジネスモデルではやっていけないっていうのはあるんで、国内旅行もね、そのまあ、オークランドはちょっとあれかもしれないですけど、クイーンズタウンはやっぱり国内旅行でも行きたい場所のうちの一つだと思うから、それはごめんなさい、でかいですけどね。
かおちゃんもね、月に1回はオークランド来てたのに来れなくなっちゃって。
なんだかんだ経済が動いてるのって、やっぱりオークランドがね、ニュージーランドではやっぱ中心なので、
うん、
まあ、情報も一番集まりますし、そういう面では行くとやっぱりすごいいろいろ動きありますけど、まあ、規模も大きいので、今回仮にそのオークランドもそのうちレベル3とかレベル2になるんでしょうけど、まあ、今回のレベル2ってその室内で50人以上集まっちゃいけないっていう、うん、まあ、それは今ホテルもやってるんですけど、やっぱり 難しいですね。国際会議場とかも全くあのビジネスにならないみたいですし、ホテルもあの大型のホテルってやっぱりあのカンファレンスって結構大きいビジネスなん で50人以上集まっちゃダメっていうと結構難しいですよね。
確かに、うん、ちょっとしたミーティングでも50人ぐらいいっちゃうからね。
そうですね、本当に。
まあ、あとね、換気の問題も結構チェック受けてて、今ホテルは会議室の換気がどれぐらいできてるかっていうのもいろいろチェック始まってますし、で今回室内でもあの前1メートルだったのが2メートル離すのが推奨されてるので、そうですね、うん、2メートルお互い離れて座ってっていうのは、まあ、今学校も今それやってるんですけど、結構学校によってはちゃんとやってるところは離れて座ってるんですけど、1人ずつ、そう、学校は4人とかでこうまとまってそれぞれ座ってたのが1人ずつになるとやっぱちょっと寂しいですしね。で日本のクラスみたいな、全員同じ方向を向いてみたいな。
確かにだいぶ違うよね今ね。話しづらいんだろうな、レベル2とか。
いやもうレベル3、まあ、2になったら僕的には早くクラスチャーチ行きたいんだけどね。
レベル2になってオークランドの方が他の町に行くようになるのはかなり大きいと思
う、
ビジネ
ス。
確かに。
どういう形にしろ、
うんうん、よくニュージーランドってそのこういう状況で、まあ、警察がどうのとかね、その僕らも買い物行くときに時々警察がロードブロックしてたりとかして検問してたりするけど、こんだけ締め付けてて、まあ、そこそこちゃんとみんな従ってるって国民性だなって、これはこれで思います
ね、 そうだね。
なんかね、今日ちょうどあのどっかのニュースサイトでオタゴの大学の教授をやってる日本人の方がそのビジネス現代かなかな、なんかその寄稿されてたんですけど、それでなんかあの国民性とかその軍のこととかいろいろいろんなところに触れてらしたんですけど、まあ、島であったりとかいろんな、なんかラグビーもその一員だとかっていうふうにおっしゃってて、で興味深いなと思ったのは、結局まあ日本ほどじゃないにしろオールフォーワンワンフォーオールみたいな、ああいうそのみんなのためにの部分だったりとか、まあ、イギリス系のスポーツって比較的レフリーにめちゃめちゃ従順なんですよ。あのこれ分けちゃうと めちゃめちゃ怒られるかもしれないですけど、アメリカ系の結構審判に食ってかかってたりありだと思うんですね。まあごめんなさい、イギリスサッカーダメだな、サッカーめちゃめちゃ食ってます
。そうですね、そうそうそう。
でもラグビーは多分あんなに大きくてめっちゃちっちゃい審判に向かっても怒鳴ったりとかほぼないので、あのそれはもうルールも決められて、それに対してそれを良しとしてて、レフリーに文句言ってること自体を良しとしてないっていう文化が形成されてるので、まあそういうのが根付いてたり、それをヒーローとしてその崇めたりプレイヤーをリスペクトしたりとかっていうのがあるっていうような切り口だったから、でも本当あるかもなと思いましたね。もともとそういうの子供の頃からその接してる国民性っていうのも結構まあ、日本に近しいのか あるのかなと思いましたね。
来週以降どうなるのか
開けてほしいよね、さすがに。
本当です、
さすがに開けて、開けてほしい、うん、でも本当レベル2になったら僕的にはクラスチャーチ行って、前回も実はクラスチャーチ行くって言ってて、ね、コロナで多分やめたんじゃなかったっけな、
はいはいはい、
悩んだ挙句
悩んでましたね。そうだった、
行けるけどどうしようみたいな感じでやめちゃって、でその飛行機も残ってるし、だからもうすぐにでも行きたいなと思ってるんで、うん、その時はよろしくお願いします、
はい、
高さんも一緒に行こうよ。
いいな、行きたいな。怒られるんだろうけどね、行きたいところですけど。
行こう行こう。
まあみんな動きたい意欲が止まってんじゃないですか。
うん、そうですね、だから家出たい。
クラスチャーチだとタカさんがほら出張っていう名目つかないんで、クイーンズタウンにして僕とタカチョが、
はい、この後うだうだとズーム飲み会モードに突入したので、この辺でザ・ジョージの川村さんと OK ギフトのタカさんでした。警戒レベル2でもデルタ株対応のレベル2ということで、以前のような感じではなく若干の緊張感を持ったレベル2のようですね。そして最大都市のオークランドが警戒レベル4のまま移動制限がかかっている状態ではビジネス的には難しいという話でした。確かに考えてみれば人が動きませんからそうなりますね。早くオークランドの警戒レベルが下がることを祈るばかりです。では続いてニュースレター from Japan。 今回もノリカホの2人からレターが届いてますのでお届けします。
こんにちは、ニュージー大好きのノリカです。 こんにちは、ニュージー大好きのかほりです。今日は9月11日土曜日に収録しています。いつもはまず最初に、日本の気になるニュースで私たちが気になるニュースを一個ずつ話してるんですけど、今回から私たち自身のニュースも話したいと思って話すコーナーをしようってなったんだよね。
そう、そういうことなんですね。なんか私たち自身のニュースを話すときに、うん、なんかトークテーマっていうか、うん、
名前
が欲しい、コーナーの名前みたいな、うんうん、名前が欲しいって思って二、うん、人で考えてたんですけど、うん、なんか独り言でもないし、うん、なんか自慢話でもないし、うん、でもなんかそんな大きい話でもないから、うん、どうしようって思って考えたのが、うん、二人言っていう、うん、独り言でもないし、うん、2人の話だけど、うん、なんかスモールトークみたいな感じなんで、うん、2人ごとっていう名前をつけて、うん、
ナイス
でしょ、うん、これから今週の気になるニュースか、うん、2人ごと、そのどっちかを、うん、まあ、最初に話してから、うん、トークテーマにいつも入ろうっていうことを決めました。今日は2人ごとだけ、うん、で来週以降は、うん、最近の気になるニュースと二人ごとのどっちかと、うん、自分たちが話したいトークテーマについてお送りしていこうかなって思ってます、う
ん、はい、じゃあ二人ごとの第1回目はまずかほりから、
はい、私の二人ごとは、うん、まあ、昨日なんですけど、うん、私日本語教員養成講座っていうのを大学の方で取ってて、うん、要は日本語の先生になるための、うん、なんか資格を取る、うん、実習みたいなのを1年生からずっと取ってて、うん、昨日やっと教育実習が1週間ぐらいあったのが終わったっていうことを2人ごととして言おうかなって思ってる。そんな大それたことではない、でも結構大変だったんだけど、うん、日本に働きたいって思ってるベトナム人の学生に、うんうんうん、日本語を教えるっていう。
え、1人？
いや違う、4人、
全員ベトナム人なんだ。
そうそうそう、全員ベトナム人と、うん、その日本語学校の先生が、まあ、うん、監督として見てて、うんうん、それをもう完全に1人で先生になって、うん、私が教えるっていう、うんうん、そこの現地の学校に来てるわけじゃなくて、まあ、今コロナで来れないから、そのズームをつなげて日本語の教科書を共有しながら見るっていうことやってたんですけど、うん、難しい本当に。なんかまず、うん、日本語やってほしいことを、うん、まず日本語がわからないから、うんうん、説明するんだけど、英語ではもちろん説明しないの、それは。
そうだね。
だから優しい日本語で、うんうんうん、まあ、例えばじゃあこれからこれやります、うん、見てくださいとか、うんうんうん、ここします、うん、やってくださいとか、もうそういう、うんうん、何、
英語の先生が日本人に教えてるみたいな、うん、英語の授業みたいな感じ。
そうそうそうそうそうそう、なんか言葉を言葉で説明できないから、うん、パワーポイントのスライドとか、うん、絵でいろいろ説明したりとか、うんうん、なんか視覚的にすごい教えなきゃいけないんだけど、うん、それがすっごい大変で、うん、なんか毎回の授業ちょっとスライド作っただけでも、うん、何こんなもんかってぐらいすぐ終わっちゃうから、うん、1時間の授業やるのにだいたいスライドが50枚ぐらい必要なの、アニメーションもつけて、うん、っていうのを1週間やってて、うん、もうすっごいバタバタで、うん、
それは大変だね。
めっちゃ大変だった、うん、でもすごいいい経験になったし、うん、なんか大学生のうちで、うん、なんて言うんだろう、そんな外国人の人に日本語を教えると か、うん、なんかボランティアとかだったらできるけど、うん、まあ、がっつりそういう学校に1週間入らせてもらって、うん、先生の指導を受けながら、うん、日本語教員のなんかそういう実習とかやれたのが、うん、なんか自分にとってはなんか将来日本語の先生になるかどうかとかいうのはまだ全然わからないし、ならないかもしれないけど、うん、なんかそういう何資格を持ってたらいいかなって思って、うんうんうん、1年生の頃から取ってて、うん、なんか実習終わってやってよかったなって思ったっていうつぶやきです、
うんなんか自分たちもとうとうそういう年になったかって感じだよね。だ中学生の時とかさ、高校生の時って実習の先生でさ、大学の先生、
うんうんうん、
ね
え、確かに
めっちゃお兄さんお姉さんに見えたよね。
見えた見えた。しかもなんかちょっと嬉しいじゃん来たら。
確かに。
で、うん、なんか自分も最初なんかズームカメラオンにした時に、うん、そのベトナム人の学生が、うん、なんか先生こんにちはみたいなこと
言って、可愛
い、もうめっちゃ可愛いって思ったし、うん、あ今自分は、うん、なんか他普通に 生活したら大学生だけど、うん、この生徒の人たちからは私のこと先生として見えてるんだって思って、うんうんうん、なんか中途半端な気持ちで日本語とかも教えられないから、うん、ちゃんとやんなきゃなって思ったけど、うん、なんか普通に先生って呼ばれてちょっと嬉しかった、うん、言うほどなんか徳を積んでないし、うん、あれだけどなんか誰かの先生になれるって結構いいなって思った、うんうんうん、結構職業体験じゃないけど、なんかそういう感じにもなって、大学の実習のプログラムだけど、なんかすごい勉強になった。じゃあのりかのつぶやきお願いします。
私のつぶやきは今夏休みなんですけど、もう学校始まるんだよね、あと10日間くらい。
え、そんな？
うん、そうだよ。
10日間、
もうちょっと12、3日くらいあるか。だけどさ、楽しみなことがあるんです。
何ですか？
かおりも一緒にやるんですけど、私たちの大学横浜にあって、はい、その横浜市内の大学何校かで、うん、なんか違う大学の授業も取れるんですよ。なんかそれを4校くらい、
はいはい、うん、取りましたね、
うん、
しかもまあまあ有名な大学4校取って、
そうだね、ばっかりだよね、
うん、その中でも一番自分たちが激アツって思ってる大学があるんですよ、
うんうんうんうん、
それがもう横浜国立大学っていうね、うん、超名門校に、うん、自分たちは大学の授業を聞ける聴講生っていう形で授業に参加できるんですよ、うん、横浜国立大学。
それをなんか単位として自分たちの学校の単位に認められるんですよ、だから全然なんか損してないよね、うんうん、めっちゃ楽しみ。それが
だって自分たちの大学だってのレベルで入れなかったかもしれないっていうのにもかかわらず、国立の大学で実際に横浜国立大学の学生と一緒に勉強できたりとか、まあ他に横浜国立大学だけじゃなくて他のいい結構自分たちが入れなそうな大学も入ることができたんですけど、同じ市内だから協力してやりましょうっていう大学のその制度があることによって、なんかだいぶなんて言うんだろう、
世界広がるよね、
う
ん、
そうだね、
自分たちの大学にない学部の授業とかも受けれたりして、
人脈も広がるし、
理系の授業とかも受けれるよね、
うん、確かに何でもできる、うん、ほぼその中で。しかもそのもう一個、うん、なんて言うんだろう、いいなって思うのは学生証がもらえるっていうね、
あ、
うん、そこの大学の全部、
うん、そうね、
だから、うん、まあ、自分たちの大学も、うん、自分たちの大学はもちろん学生証持ってますけど、うん、他の、まあ、例えばその横浜国立大学とか違う大学のいろんな大学もちゃんとそこの、うん、聴講生っていう形だけど、うん、ちゃんと学生なんで、うん、そこの学生として認められて出入りもできるから、うん、学生証を渡しますっていうので激強じゃない、うん、横浜国立大学で、うん、
いや、バカ頭よく見せれるね。
そうだよ、めちゃめちゃ頭いいし、うんうん、あ、この人は横浜だってこう財布とかからさチラッと見せたりとかさ、うん、身分証見してくださいとか言われたらさ、うん、一応大学そこの大学に所属してるわけだからさ、うんうんうん、で、ね、横浜国立大学って見せてもさ、うん、あ、横国の生徒なんだって思われるわけでしょ、うんうん、
ちょっとすごいなって思うよね。
だからもうこれは、うん、その多分後期終わったら返さないといけないと思うんですけど、 その期間中はもう見せびらかします、友達に。
カラオケ行きまくる、
うん、カラオケも行くし、うん、親にも、うん、友達にも、うん、まあ、私一応横浜国立大学の学生なんでみたいな一応そこで勉強してます。え、だって間違ってないから
ね。そうだね、
本当に実質、うんうんうん、だからそれは一番、ね、強いよね、うん、大学生
モチベ上がる。
確かに。しかも、まあ、今はオンラインのところも、あって、うん、キャンパスには行けないんですけど、うんうん、まあ、普通に行けるようになったら、うん、そこで勉強できたわけだし。
そうだね、図書館使えるよね、
うん。いや、大学祭があったら絶対に行きたい、うん、11月って大学祭のシーズン、ね、これからだよ、うん、大学祭とかも全然去年できなかったよね。
そうね、
うちの大学は、うんうん、もう大学祭絶対楽しい、
ね、
大学祭の話する、うん、大学祭何してた？
いや、私は、え、大学自分の、うん、カレー屋さん、
あー、やってたね、
うん、
私はさ、うん、それ、私それこそ横浜国立大学と自分の大学がこのなんか提携してサークルみたいなのをやってて、うんうん、私バドミントンのサークル入ってたんですけど当時、うん、その時にお店でなんだっけ、 スムージーか、スムージー売ってて、うんうん、大学その時1年生だったんですけど、うん、大学祭ってこんななんだって、こんなに夢がある、あすごい、
うん、
あの大きいから、うん、いろんなサークルがバーってあの何広場にお店出して、うんうん、で夜はもちろん成人してる学生だけですけど、うん、テント飲みっていうのがあって、私はその時未成年だったんで、うん、まあ、横でこう見ていいなと思いながら見てたんですけど、うん、そこでお酒みんな飲んで、先輩たちが、うん、夜テントの中で、うん、明日も頑張ろうぜってやってるのが、なんかいいなって思った。
楽しそう。
なんか高校の文化祭とはわけが違うんだなと思って、うんうんうん、レベルが、
うん、でも高校も高校で楽しいけど、大学も大学でまた違った楽しさで、
大学の大学祭って本当になんかいろんな大学行ってみたいよね、
うんうん、
大学祭シーズン。
そうよ、あるのかな。
いや、ないでしょ。
ないか。
あったら行きたい。でも、
うん、
11月でしょ、
うん、
でもさ、日本のさ大学祭もそうだけど、海外の大学祭とかもっとすごそうじゃない。
確かに、なんかでかそう、
いろいろ、めっちゃ大きそうだよね、
うん、
規模が。大学祭
行ってみたいな。
行ってみたいね。ニュージーランドの大学とかすごそうじゃない、
うんうん、
ニュージーランドの大学あんまりまだ勉強不足で分かんないけど、
そうだ、ね、
自然の中にこう雄大にあるからすごいでかそう、うんうん、大学ね、まあ、でもその後期からは自分の大学、うん、自分の大学もしオンラインじゃなかったら、うん、あの自分の大学1日だけで月曜日何大、うんうん、火曜日何大、うん、水曜日自分の大学、うん、木曜日何大、金曜何大ってなってる。
なってる。
めちゃめちゃすごいよね、
うん、楽しみだね。
本当はもう3年の後期なんで、
うん、
授業あんまり取らなくていいんですよ ね、
そうだね、必修だけでいいよね、うんうんうん、なんなら
もうあと授業取るってなったらあと何コマ、2コマぐらい、それは言い過ぎ。
必修、自分たちなんだろう、必修はだけじゃない、
必修だけか、
うん、
だから本当にもう3年生になって大学をこんなにいっぱい行く生徒ってあんまりいないんですよ、うんうん、こっから旅行行ったり留学行ったりとかする生徒が増えるんですけど、
友達に会わなくなったよね、
うん、全然会わなくなった、うん、1年生の時は、うん、もうほぼ毎日会ってた、
どの授業でも友達いるみたいな、うんうん、
でも3年生になってから、
うん、
全く会わないし、
そうね、
もう行かなくていい、いいんだったらもう行かないっていう選択を取る子が多いじゃん、うんうん、
バイトしたりとかね、
うん、だけど私たちは、うん、なんかまあ、もちろんいろいろしたいって思ってるけど、
うん、
なんかもうせっかく大学生だったら、
そう
だね、大学しか授業できないし、
うん、
もう社会人になったらこういう機会もないから、
うん、
まあ、ちょっとは 1年生ほどは勉強を入れなかったとしても、うん、授業は取りたいよねっていう感じで、う
ん
う
ん
う
ん、勉強こんな時間あるの、
うん、
絶対今だけだよね。
大学生のうちはなんか遊びもそうだけど、うん、大学でしか勉強できないことをいっぱいしときたいっていう、
うん、
あれで結構入れてますね、授業は、うん、
頑張ってるよ、
うん、4年生になっても私勉強したいかもしれない。
確かに、
うん、ギリギリまで、
うんうん、
もったいないし、うん、その分お金も納めてるし、
そうだね、だって学費はさ1年生の時から一緒なんだもんね、
うんうん、確かに、
それは頑張ろうじゃ。
それでだって社会人になったら、
うん、
働くことしかさ、まあ、そんなことはないけどほぼ働く時間が長いわけで、うんうん、大学生みたいにさ勉強できないから、
うん、
私たちはそこはちょっとみんなと考え方がちょっと違うかなっていう感じ、
う
んうん、で大学にほぼいるよね、
うん、
大学生だったら
、うん、
ね、まあ、もちろん自分たちの興味があるやつに偏っちゃいますけど、
うん、
なんかやっぱ面白いんで国際系の授業は全部、うんうん、
取りきれないよね、うんうんうん、多いから
取りたいって思って、多分4年生になってもあ取りたかったけど取れなかったなっていう授業が出てくるぐらい面白いから、
うん、
4年生になっても多分私たちは大学に行って、うん、勉強してます。
週4は行くんじゃないの。
それはきつくない？
1限から5限。
1限はきついな。でもまあ授業はちゃんと受けたいかもしれない。
そうだよ、
うん、
入れたら来るんだよ。
それはそう、ちゃんとね、入れたら。でも単位落としたことないからね、
そうね、
私たち、
うん、
優秀だと思いますよ。他の大学生がどうとかは言わないですけど、
うん、
結構私の周りの子たちは単位落としてる中で、
チャランポランな子はチャランポラン
やってる子はやってるけど、
うん、
でも、ね、単位を落としたことはないし、
うん、
まあ、楽しいからな。
そうだね。
なんか苦だと思ったレポートが大変とか、うん、テストが本当に地獄って思ってるものいっぱいあったけど、
うん、
まあそれだとしても内容は自分たちの興味があるものだし、うん、国際系なんで学んでるとどんどん視野が広がって楽しいから、
うん、
あんまりなんかやっててなんで勉強してるんだろうとか絶対思う。
そうだね、
まあ、大学ってそういうとこだからね、
うん、自分がやりたくて入った学部だから、
うんうんうん、そうだと思う。
正解だったよね。
それはそう。でもその何他の大学に行って学ぶ、
うん、
さ授業の中で心理学取ったじゃん。
そうね、
それすっごい楽しみ。
私も楽しみ。
心理学って自分の大学にないんですよあんまり、
うんうん、
で、まあ、1回取ったことあるんですけど、
うん、
なんか触りだけみたいな、
うん、
しかもなんか当たり触りのない感じの心理学だけど、
うん、
なんか他の大学は犯罪心理学とか、
うんうんうん、
なんか結構
そういうの面白そうだよね、うん、
ディープな心理学も学べるっていうので、
うんうん、
後期は心理学結構頑張って勉強したいかも。
楽しみ。
その心理学で得た知識をこのニュージー大好きのポッドキャストでちょっと皆さんにお伝えしていこうかなって、
うんうん、
心理学絶対面白いと思う、
うん、はい、みんな何学部だったんだろう。
経済とか多そうじゃない。
確かに
経済学部とか、うん、あとなんだろうな、法学部とか、
あ
なんだろう、あとはでも国際も結構多い気がするな。
経済学部
でも私の友達結構経済多いから
。ああ私、あでもクラス、私はもともと学校高校のクラス、
うん、
理系だったから、
うん、
結構工学部の友達とか看護とかが多いかも。
ああ看護師、看護とかめっちゃ大変そうじゃない。
大変そうだよね。
私の友達看護で、
うん、
実習、実習、なんか日本語教育の実習とレベルにならないぐらいの実習の量と、
うん、もうずっと言ってるよね、うん、実習って
看護学生って本当にお疲れ様だと思う、
うん、まあ、でも命だからね、
うん、そうだよね。でもなんかもうそういう人たちがいるおかげで、
うんうん、
今コロナのね、
うん、
あれとかもそうだし、なんかありがたいけど、
うん、
本当に大変なんだなって、
うん、
なんかインスタグラムのストーリーとかでも、
うん、
看護学生の友達たくさんいるけども、
うんうん、
もう無理
みんな寝れてないよね、うん、
全員寝不足、
うん、
大変だと思う本当に、
ね、
いや看護とかね医療関係の人はめっちゃ大変だと思う、
うんうん
う
ん、
ありがたいですよ
ね。
だからもういかに自分たちがそこの人たちにこう手を煩わせないように、
うん、そうだね、
自粛するかっていう、
うん、
大変だと思うもん絶対、うん、かわいそうだけどでも、まあ、頑張って欲しいよ ね、
ね。
この分なんか実習とか大変だったら、
うん、
いろいろさ試験とかも国試とかあるって言ってたけど、
うんうんうん、そうね、
そういうのも大変だと思うけど、そう考えたら自分たちはさ、
うん、
実習、ね、まあ、あるけど、
うん、
看護の子たちに比べたら全然ってもっと自由なこと学んでるし、
うん、
なんかいいな、いいなっていうか、
うん、
まあ、学ぶ分野が違って国際も大変なことあるし看護も大変なことあると思うけど、看護の人には本当に頭上がらない。
そうだね、
なんかそう思ったら自分はもっと頑張んなきゃなって思う、うんうん、
もうちょっとできるわ、
うん、
やる気出てきた。
じゃあ一限から行く
行
こっか
一からこう頑張っちゃう。
いや、やばいねそれ、
うん、
もうだって124単位さ、
うん、
だいたいどこの大学もさ、
うん、
卒業までに124単位とかだけどさ、
うん、
もし4年生から一限行ってたらもう何単位なんの
150くらい
すごい、
いけるか
教務課の人にびっくりされるんだすごい頑張りましたね香里さんとのりかさん、
うん、
すごいじゃんってなる、まあ、でも全然いいけどね勉強するの、うんうん、楽しい。だって勉強今しかできないから。
そうだね、
絶対大学で勉強するなんて、うんうん、後悔しないように。
そうだね、
頑張って後期も頑張りたいと思います。
はい、
っていうこと感じでどうでしょう、
はい、
二人ごとはこういう感じでこのね、なんかトークテーマは本当は私たちいっぱい用意してたんですよ、いろんなトークテーマ、
うんうん、
だけどその二人ごとっていう新しいコーナーをこうちょっとなんて言うんだろう、安定させたいというか皆さんに、
うん、
じゃあ今日は今週は二人ごとからとか、うん、今週は気になるニュースからっていう、なんか皆さんにこうなんて言うんだろう、なんかあ
今日は分かってほしい、
うん、これなんだなって思ってもらえるように、
うんうん、
今日は二人ごとだけっていうのにしましたけど、
うん、
楽しんでもらえたかな。
よかったら感想ください、はい、
Twitter とか、うん、インスタの DM とか、うん、こういうの話してほしいとか、うん、何でも大丈夫ですけど、うん、待ってます、
はい、
ということで
今週の、
はい、
ニュースレター from Japan も、
はい、
のりかと
かほりでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。これからもネタの量で尺を伸ばしたり縮めたりしながら、1週間に1度しか配信していないので、できるだけ取れたてのものを配信したいと考えています。毎回尺が変わると聞きづらいということもあるかもしれませんが、そこはどうかご了承ください。コメントは Twitter や Instagram、YouTube などで受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。それでは今回もさゆりーさんが歌っているニュージー大好きの歌とともに、また来週。野沢でした。ワーキングホリデー、留学生、ビジネスマンだって、すべてのニュージーランド大好きを応援してますよ。ニュージーランドをもっと楽しく、ニュージー大好き。